三好インフォメーション。市が主催する催しなどへの参加にあたって、障害を理由とする配慮が必要な人は、開催日7日前までに担当課へお申し出ください。市役所への郵送物は、郵便番号と担当課名のみで届きます。郵便番号 470-0295。三好市の市外局番は、0561です。お知らせ。特設税務相談。相談は無料で、相談内容の秘密は固く守られます。内容は、相続、贈与、不動産の譲渡などの税に関する悩みや困りごとの相談。6月2日金曜日、午後1時30分から4時30分まで、市役所2階202会議室にて、対象は市内在住在勤の人、定員は6人、お申し込みお問い合わせは5月15日月曜日から29日月曜日までに市民課へ電話または直接お越しください。電話328012、ファックス328048。長野県木曽町宿泊助成券。市と友好提携を結んでいる木曽町の宿泊助成券を交付します。施設は木曽町が指定する宿泊施設で、対象施設は事前にホームページで確認してください。内容は、令和6年2024年2月29日木曜日までの宿泊分について、一人一泊につき、4000円分の助成券を発行し、清算時に助成分を宿泊料金から割引。営利目的のツアーや合宿などでの利用はできません。また他の助成券との併用はできません。対象は市内在住在勤在学、または代表者が市内在住在勤在学の家族やグループ。定員は先着で500人。お申し込みは次の手順で。1. 宿泊施設に直接予約。必ず事前予約してください。2. 令和6年2024年2月16日金曜日までに市役所4階産業振興課の観光協会で申請し、助成券を受領。3. 宿泊日当日に助成券を宿泊施設に提出。この件についてのお問い合わせは、産業振興課内観光協会まで、電話346000、ファックス344189、ホームページの QR コードが掲載されています。観光協会会員募集。観光協会では、本年度も事業趣旨に賛同し、ご支援ご協力をいただける会員を募集します。皆さんのご支援ご協力をお願いします。対象は、趣旨に賛同いただける個人、企業、団体。会費は、個人、年額一口500円から、企業、団体、年額一口5000円で二口以上から。お申し込みは、観光協会で配布の申し込み書に必要事項を記入し、会費を添えて観光協会へ直接お越しください。特典は、個人の場合、粗品プレゼント。企業団体の場合、所有するホームページを市ホームページの観光協会会員紹介ページにリンクを貼り、観光協会発行のガイドブックに名前を掲載します。ただし、掲載は8月31日木曜日までに加入いただいた企業団体に限ります。この件についてのお問い合わせは、産業振興課内観光協会まで、電話346000、ファックス344189、ホームページの QR コードが掲載されています。特設人権相談。全国人権擁護委員連合会は、 人権擁護委員法が施行された6月1日を人権擁護委員の日と定めています。市では特設人権相談所を開設し、女性、子ども、高齢者をめぐる人権の問題や近隣とのトラブルなどの相談に人権擁護委員が応じます。6月1日木曜日午前9時から正午まで、市役所2階202会議室にて、費用は無料です。お申し込みは当日会場へ直接お越しください。この件についてのお問い合わせは市民課まで、電話328012、ファックス328048、流域モニタリング一斉調査参加者募集。県内全域で流域モニタリング一斉調査を行います。内容は、身近な水辺で水の綺麗さ、水の量、生態系、水辺の様子を調べ、申し込み後配布の調査票を提出。6月5日月曜日から9月30日土曜日まで、どなたでも参加できます。ただし、小学生以下は保護者同伴。この件についてのお申し込みお問い合わせは、8月16日水曜日までに生活環境課へ電話、または直接お越しください。電話328018、ファックス765702。頑張る地域応援補助金。地域が抱える問題の解決を目的に、行政区や市民活動団体が自主的に行う新規の公益活動を支援する、頑張る地域応援補助金を団体の皆さんに交付しています。補助金の交付には事前審査に基づく事業採択が必要です。令和6年度2024年度に実施する事業に補助金交付を希望する団体を募集します。対象は2種類あります。1、行政区などの同意不要の市民活動団体。補助は消耗品費、印刷製本費、郵送料、委託料などの経費について、1事業につき1年度あたり上限10万円。2、行政区地区コミュニティ推進協議会、行政区などの同意が必要な市民活動団体。補助は消耗品費、印刷製本費、郵送料、委託料などの経費について、1事業につき1年度あたり上限30万円。なお、いずれも同一の事業を複数年継続して実施する場合は、3年間が限度です。お申し込みは、9月1日金曜日から10月31日火曜日に申し込み書及び資料に必要事項を記入し、共同推進課へ直接お持ちください。申し込み書及び資料は、ホームページからダウンロードすることもできます。なお、事前に事業内容について相談させていただくため、共同推進課へご連絡ください。この件についてのお問い合わせは、共同推進課まで、電話328025、ファックス322165、ホームページの QR コードが掲載されています。友好都市ふるさと交流事業の参加団体募集。友好都市の北海道士別市、長野県木曽町へ訪問交流する団体に補助金を交付します。対象は、市内在住、在勤、在学の4人以上で構成し、市内に活動拠点があり、士別市または木曽町の団体などと交流活動を希望する、今後も継続的に活動する団体。ただし、3月末までに事業を完了する必要があります。定員は抽選で年間2団体程度、定員に満たなかった場合は、募集期間終了後も随時募集します。補助は、補助対象経費、交通費、宿泊費などの3分の1以内で、 1団体15人分まで上限があります。詳細は観光協会で配布の応募要領またはホームページをご参照ください。お申し込みは観光協会で配布の事前申し込み書に必要事項を記入し、5月1日月曜日から22日月曜日までに観光協会へ直接お持ちください。なお、事前申し込み書はホームページからダウンロードすることもできます。この件についてのお問い合わせは、産業振興課内観光協会まで、電話346000、ファックス344189、ホームページの QR コードが掲載されています。学校ボランティアの募集。2種類あります。1、学校安全ボランティア、スクールガード。子どもたちが事件や事故に巻き込まれることなく、安心して過ごせるよう、各小学校の安全対策活動に協力していただける人を募集します。内容は、登下校時のパトロール、各ポイントや軒先での声かけ活動など、期間は令和6年2024年3月までの活動できる日、お申し込みは、学校教育課各小学校で配布の申し込み用紙に必要事項を記入し、各小学校へ直接お持ちください。随時受け付けます。2、学校支援ボランティア。児童生徒の教育活動や支援の充実、円滑な学校運営の推進を図るために活動していただける人を募集します。内容は、授業補助、部活動補助、図書室補助、読み聞かせ、読み語り、学校生活に関わることなど、お申し込みは、学校教育課で配布の登録表に必要事項を記入し、学校教育課へメール、または直接お持ちください。なお、登録表はホームページからダウンロードすることもできます。お申し込みは随時受け付けます。この件についてのお問い合わせは、学校教育課まで、電話328026、ファックス344379、メールアドレス gakko@mark-city-aichi-myoshi.lg.jp、 ホームページの QR コードが掲載されています。マイナポイント第2弾の申し込み期限について、マイナポイント第2弾の申し込み期限は、令和5年2023年9月末までに延長されました。忘れずに申し込みを行いましょう。申請方法など、詳しくはホームページをご参照ください。お問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルまで。電話0120-950-0178。平日は午前9時30分から午後8時まで。土日祝日は午前9時30分から午後5時30分まで。音声ガイダンスに従い、数字の5を選択してください。この件についての担当は、企画制作課、電話328005、ファックス765021、ホームページの QR コードが掲載されています。春の安全な街づくり県民運動。5月21日日曜日から30日火曜日まで、春の安全な街づくり県民運動が展開されます。自動車盗などの盗難被害に遭わないために、たとえ短時間でも車から離れるときは、必ずエンジンキーを抜き、ドアは施錠するなど、常に注意するようにしましょう。運動重点。4つあります。1、特殊詐欺の被害防止。2、侵入盗の防止。3、自動車盗の防止。4、子供と女性の 犯罪被害防止。この件についてのお問い合わせは、防災安全課まで、電話328046、ファックス765702。春の全国交通安全運動。5月11日木曜日から20日土曜日まで、春の全国交通安全運動が展開されます。一人一人が交通安全意識を高め、交通事故の防止を図りましょう。なお、期間中、啓発放送や立証活動などを行う予定です。運動重点、3つあります。1、子供をはじめとする歩行者の安全確保。2、横断歩行者事故などの防止と安全運転意識の向上。3、自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底。この件についてのお問い合わせは、防災安全課まで、電話328046、ファックス765702。自動車税種別割の納付。5月31日水曜日は、自動車税種別割の納期限です。4月1日現在で、自動車をお持ちの人を対象に、5月1日月曜日に、県税事務所から納税通知書を発送します。お近くの県税事務所、金融機関、コンビニエンスストアなどで納付してください。パソコンやスマートフォンなどを利用したインターネットバンキングや、別途決済手数料が必要ですが、クレジットカード、一部のスマートフォン決済アプリでも納付できます。なお、名義変更や廃車などの手続きを他の人に依頼した自動車の納税通知書が届いた場合は、それらの手続きが3月末日までに行われていないことが考えられますので、依頼先にご確認ください。転居などにより納税通知書が届かないときは、管轄の県税事務所に連絡してください。この件についてのお問い合わせは、豊田加茂県税事務所まで、電話0565-327483、ホームページの QR コードが掲載されています。広報三好の製本。令和4年度2022年度に発行された広報三好を記念に製本して一冊にまとめてみませんか？費用は一冊1000円、税送料込み、振込手数料が別途必要です。お申し込みは6月30日金曜日までに、令和4年2022年4月号から令和5年2023年3月号までの令和4年度2022年度の広報三好をまとめて秘書広報課へ直接お越しください。この件についてのお問い合わせは秘書広報課まで、電話328357、ファックス765021。譲ります。譲ってください。譲ります。七五三用女の子着物。三歳七歳用一枚ずつ。帯、バッグ、草履一セットもあります。譲ってください。中学校学生服、体操服。交渉の流れ。希望者は5月8日月曜日以降に生活環境課へ電話連絡後、登録者と直接交渉し、結果を生活環境課へ連絡ください。リサイクル用品の登録。生活環境課へ電話または直接お申し込みください。お申し込みには品名と品質状態、購入年月日などの詳細情報が必要です。なお、無料で譲渡でき、住所や電話番号などを希望者に教えられる人に限ります。登録期間は3ヶ月間です。この件についてのお問い合わせは、生活環境課まで、電話328018、ファックス765702。耐震診断、耐震改修などの補助制度。 地震時における災害の軽減を図るため、耐震診断、耐震改修などの補助を次の通り行っています。補助の種類、補助を受けられる種な条件、補助金の額の順にお伝えします。8つあります。1、木造住宅耐震診断。昭和56年1981年5月31日以前に着工された木造住宅。耐震診断費用の全額。2、木造住宅耐震改修。木造住宅耐震診断を受けた住宅で、判定値を次のようにする改修工事。0.7 未満を 1.0 以上に、0.7 以上 1.0 未満を 0.3 以上加算。耐震改修費の 80%、上限120万円。3. 木造住宅段階的耐震改修。木造住宅耐震診断を受け、判定値が 0.4 未満の住宅で、判定値を次のように2段階で 1.0 以上にする改修工事。1. 1段階目 0.4 未満を 0.7 以上 1.0 未満に。2. 2段階目1段階目を実施したものから 1.0 以上に。耐震改修費の 80%。 1. 1段階目上限60万円。 2. 2段階目上限30万円。 4. 非木造住宅耐震診断。昭和56年1981年5月31日以前に着工された非木造住宅。戸建て住宅診断費用の3分の2、上限9万円。非戸建て住宅診断費用の3分の2。5. 非木造住宅耐震改修。昭和56年1981年5月31日以前に着工された非木造住宅。耐震改修費の 80%。上限120万円。6. 木造住宅耐震シェルター設置。木造住宅耐震診断を受け、判定値が 0.4 未満の住宅で、高齢者または障害者が住む世帯であること。耐震シェルター設置に要する費用、上限30万円。7. 建築物撤去。3つあります。1. 木造住宅耐震診断を行い、判定値が 1.0 未満の建物。2. 建築士が実施した耐震診断で、IS 値 0.6 未満と診断された木造住宅以外の建物。3. 老朽化が明らかで、応急危険度判定士が危険と判断した建物。建築物の撤去に要する費用。道路に面する建築物で、倒壊時に道路を塞ぐ恐れのあるもの。上限25万円。それ以外の建築物。上限20万円。8. コンクリートブロック塀等撤去及びフェンス等設置。2つあります。1. 公衆用道路に面し、道路から 1.0 メートル以上の高さのコンクリートブロック塀などを撤去する工事。2. コンクリートブロック塀などの撤去後に新たにフェンスなどを設置する工事。コンクリートブロック塀などの撤去費用または塀の長さ ×1 万円のいずれか少ない額の3分の2。指定道路に面する場合は上限12万円。その他の道路の場合は上限10万円。フェンスなどの設置費用。またはフェンスの長さ ×38,400円のいずれか少ない額の3分の2、上限20万円。お申し込みは工事などの契約前に都市計画課で配布の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付し、都市計画課へ直接お持ちください。申請書はホームページからダウンロードすることもできます。予算がなくなり次第受付を終了します。 この件についてのお問い合わせは、都市計画課まで。電話 328023、ファックス 344429、ホームページの QR コードが掲載されています。男女共同参画社会がテーマの川柳標語募集。家庭や地域、職場、学校などで日頃感じている男女共同参画、ジェンダー、LGBTQ に関する思いを川柳または標語で表現してください。入賞作品には記念品を贈呈します。どなたでも参加できますが、作品は自作で未発表のもの、一人5点まで。お申し込みは6月15日木曜日までに作品を添えて、三好市電子申請システムまたは共同推進課へメール、郵送、ファックス、もしくは共同推進課で配布の応募用紙に必要事項を記入し、メール、郵送、ファックス、または直接お持ちください。応募用紙はホームページからダウンロードすることもできます。お申し込みには住所、氏名、電話番号が必要です。作品の著作権は市に帰属し、男女共同参画 PR 事業に使用します。その場合は氏名を掲載しますので、あらかじめご了承ください。この件についてのお問い合わせは、共同推進課まで。電話 328025、ファックス 322165、メールアドレス kyodo@mycai-myoshi.lg.jp。 ホームページと電子申請システムの QR コードが掲載されています。はかりの定期検査。計量器を取引や証明などに使用する場合は、定期的に検査を受けることが計量法で義務付けられています。該当する計量器などがありましたら、計量器を持参し受検してください。なお、検査を受けていない計量器を取引や証明などに使用すると、計量法違反となり、処罰されることがあります。5月12日金曜日、午前10時から正午までと、午後1時から3時まで、市役所第4駐車場内バス車庫にて、市役所東側にあります。費用は1台につき500円から、種類によって費用が異なります。なお、有資格者の計量士が定期検査日以前1年間以内に行った検査で、愛知県知事にその旨を届け出た場合は、定期検査から免除されます。この件についてのお問い合わせは、産業振興課まで、電話 328015、ファックス 344189。ジョブサポート三好の無料相談。ジョブサポート三好では、様々な相談を行っています。3つあります。1、就労相談。全国のハローワークの求人情報の検索や、職業に関する相談など、平日の午前9時から午後5時まで、ふれあい交流館1階にて、どなたでも参加できます。お申し込みは不要です。2、若者のための職業相談。毎月第2火曜日午前9時から10時から11時からの3回、毎月第4火曜日午後1時から2時から3時からの3回、ふれあい交流館1階にて、対象は15歳から49歳までの若者とその家族。お申し込みは前日までにジョブサポート三好へ電話で。3、巡回労働相談。職場や仕事についての困りごと相談。毎月第2火曜日午後1時から2時から3時からの3回、ふれあい交流館1階にて、どなたでも参加できます。お申し込みは前日までにジョブサポート三好へ電話で。この件についてのお問い合わせは、 触れ合い交流館内ジョブサポート三好まで、電話331860、ファックス328222。トヨタ警察署からのお知らせ。長期間不在にする自宅の防犯対策を。長期間自宅を不在にすることが増えるゴールデンウィークは、特に防犯対策が必要です。次のような対策を組み合わせ、被害に遭わないように注意しましょう。8項目あります。1、新聞、郵便物を止めるなど、不在を悟られない。2、タイマーでテレビや室内灯をつけるなど、在宅を装う。3、現金や貴金属類などの貴重品を置かない。4、門扉を閉め、確実に施錠する。5、窓からの侵入に備え、足場となるものを置かない。6、窓に補助鍵、防犯フィルム、窓用警報装置を取り付ける。7、雨戸、シャッターを閉める。8、近隣住宅に長期不在となることを伝える。この件についてのお問い合わせは、トヨタ警察署まで、電話 0565-35-0110。